こんばんは。今日は2023年8月19日土曜日です。X は何かと話題を振りまいております。まあ、炎上というか、そういう形かもしれないけど、今日のところもなんかブロック機能が廃止されるとかなんとかでね。まあ、それのところはちょっと話題。まあ、ちょいちょい前からブロック機能はね、廃止されるんじゃないかみたいな噂は多少立ってたりしたけど、いよいよ、ツイッターの偉い人が、イーロン・マスクって人かな。なんか、本当に廃止するよみたいなことを言い出したらしくて、まあ今後、いずれね、本当になくなるんだろうなという。それでまあ騒いでる人がいると。そういうのを見るたびに私いつも思うので、まあ、ついこの間もね、ブログ書いたんだけどね。まあ、ブロック、機能、まあ、ブロックするってことがまずどういうことかっていうと、まあ、例えばツイッターとかならね、まあ、自分以外の誰かのことをブロックすると自分のアカウントをその相手が見れなくなるし、自分ももちろん相手のことは見れなくなるっていうね。相手とのつながりを完全に断ち切る、そういう機能のことをブロックという。まあブロックで大体今は通じると思うけどね。ツイッターもそうだし、まあいろんな SNS とかメッセージアプリ、まあ代表的なところでは LINE だよね。LINE とかでも普通にブロック機能とかあるし。まあそういうのはあるのは当たり前だと思って使ってる人はたくさんいるだろうし、使うことに何の抵抗もなく使ってる人も多いだろうけど、それを使うことはどういうことかっていうと、人間と人間のつながりを完全に断ち切るってことだよね。ただ、もうちょっと話を遡ると、そもそもインターネット上の人間のつながりって本当の人間のつながりと言えるのかどうかってとこだよね。まあ、今は、もう、そういうの飛び越えちゃってね。インターネット上のつながりこそ人間関係として、まあ当たり前の人間関係だと思っている人が圧倒的に多い。まあそれは常識になってきてるけど、まだインターネットが始まったばかりで、まだ現実世界とね、インターネットの世界がこう、なんていうかな。同じものと見れなかったというか、まあ、区別して考えていた時代。まあ今も区別はされてるけどね。インターネットの世界はまあ現実とは違うんだって認識、まあそう認識されていた時代もあるわけでね。まあ認識されていたわけじゃなくて、同じてかその中で人間関係ができるとかそういうことを認識できなかったってだけで、実際はできるんだけどね。まあそういう時代から見ると、まずこういう世界、インターネットの世界での出会いってのは、もう人間関係と思えなかった。そういうふうに考えるのおかしいっていう考え方もあって。まあ、そういう時から考えたら、この中での人間関係っていう考え方自体はおかしいし、それでさらにブロックなんていうのもなんか変な話だしね、わけのわかんない話になってるんだけど、まず前提として、インターネット、この世界での、まあ、出会いというのも現実世界と同じ人間関係だっていう認識がされるようになっている。それが今の時代。その今の時代においてブロックするってことがすごく大きなことになるんだよね。だから一昔前のもう現実世界と違う世界って考えたらね、まあこの中での世界はいわゆるゲームの世界と同じようなもので、自分以外の人間は人間じゃないっていう考え方だよね。だからブロックするのは当たり前。当たり前っていうか、そんなことをしてもどうってことないってことね。ゲームの世界で敵とか、まあ自分以外の人間を殺したってどうってこともない。いや、ブロックってことは現実世界に置き換えて言ったら相手のことを殺すのと一緒だからね。そんなことは現実世界ではできない。だけど、ゲームの世界、インターネットの世界ではそれが、まあそういうこともできる。まあ、できるというか、まあそれが普通というか、まあ、なんとも思わないってことだね、要はね。で、それが許容されてる 世界で、だんだんだんだんこの世界が本当の人間関係になってきたときに、その以前と同じようなブロックっていう概念を引き続き持ち続けていることがいいことかっていうと、本当は良くないことなんだよね。だけどそれが理解できない。だから今の現時点ではまだ人間の認識ってのはすごく発展途上で幼稚なんだよね。幼稚なんです。だからこの中のこの世界で平気でブロックするってことはできちゃう。幼稚だからね。いわゆる野蛮なんだよね。ものすごく野蛮。だから、もうブロックってものすごく暴力的なんだよね。だけど、それが分かってないでしょ？だから野蛮なんだよね。野蛮な人間からすれば自分たちのやってることは別に暴力でも何でもない。当たり前のことだって思ってるから普通にやってる。それこそ一昔前だったらね、現実世界でもよく教師が生徒に暴力を振るっていうのが当たり前の時代があった。その当時は当たり前だから何とも思ってないけど、今だったらありえないことだよね。そんな野蛮なことだよね。そんなことをしてる教師はもう頭がおかしいって今は思われちゃう。でも、一昔前なんて思ってた。それぐらい、だらそういう暴力みたいなことは、まあ、野蛮なんだけど、それが当たり前の時代だなんて思わないんでね。ブロックするってことも同じなんだよね。ものすごい本当暴力なんだけど、今の、その、これが当たり前の世界にいると、何とも思わなくなっちゃうから、ブロックすることが当たり前になっちゃう。でも、おそらくこれからもうしばらくすると、ブロックって行為が野蛮なことだったってだんだん気づいてくる。気づくっていうか、私が今言ってて気づかないとしたら相当ちょっとやばいと思うんだけど。てか私が言わずともだよ。こんなこと当たり前なのになんで自分で気づくことができないのかってすごく不思議でしょうがないんだけど。まあ、とにかく人間関係をね、平気で断ち切れる。現実世界で言ったら相手の、もう殺すのと一緒。相手のね、心臓にナイフを突き刺さる、刺すのと同じようなことをやってるわけ。ブロックってことはね。そんな野蛮なことを、なんか普通にできることの方が私はもう不思議でしょうがないんだよね。まあ、ただ、もちろんね、現実世界にもいろんなセキュリティがあって、ね、普通の家でも、まあ、泥棒が入って来られないようにブロックするわけだよね。外敵というか、まあ、不審な人を入れないっていう、そういうね、システムがあって。もちろん現実世界にブロックはある。うん、そういう意味ではブロックはネット社会にもあってもいいだろうし、まあ、それも、まあ、それは当たり前なんだよね。うん、だけど、今普通にみんなが使っているブロックっていうのは、そういう不審者を寄せ付けないためだけのブロックじゃなくて、むしろ、普通の人、お友達ですらだよ。仲のいいお友達ですら、ブロックして、ね、そういう人を排除してしまう。相手の心臓にナイフを突き立ててしまうようなことを、平気でやってるんだよね。現実でありえないことなのに、平気でできちゃう。野蛮だから。幼稚だから。ね。文化レベルが低いからです。それはちょっとおかしいと思うんだよね。そこの区別がつかないっていうかね、本当の意味ではセキュリティで守らなきゃいけないものは守っていいんだけど、そうじゃないものも他のね、敵っていうか、それ不審者と同じような扱いで、平気でバンバンバンバンブロックしちゃうっていうのはおかしい。現実世界ではありえないことだからね。そういうことを、やってる人間はおかしいのに、やってる人間の方が正しいみたいな風に思われちゃってるのは私はおかしいと思ってるんだけど、うん、それはそうでしょ。だって街中でこうナイフ持ってね、見かけた人が自分でなんかこの人怪しいと思ったらどんどんナイフ突き刺してくれない人なんだよ。絶対その人がおかしいじゃん。ね。ただこっちは普通にね、歩いてるだけのあの人の顔が気に入らないというだけでぐさってやるようなね、もうなんていうかね、ヤクザみたいな、ヤクザって言葉使うのよくないけど。そういう、もう本当に自分勝手なわけのわかんない人になっちゃってるから、それがでも当たり前にできちゃってて、で、まあおそらくみんながやってるから、自分も平気でやるっていう形になってると思うけどね。だそれがおかしいってことに気づかなきゃダメだよね。だまあいい薬にはなるよ。まあ、ツイッターの、X のね、ブロック機能廃止っていうのは、 そんなに大きなムーブメントになるとは思わないけどね。たまたま一時的にね、おそらく、イーロン・マスクっていう人の気まぐれでやってるようなことに近いと思うんだけど、だからいろんな人が反対されて、また元に戻ったりする可能性も高いと思ってるけどね。まあでも、まあ一回そういうのをね、手放してみてっていうか、できないっていう状況になった時に、じゃあ自分はどうするかってことを少し考えるきっかけにはなったりするし、まあ今んとこね、その反対する人の声はものすごく大きいから、まあそういう人の発言ばっかり目立ってるけど、少しずつ気づいてくる人もいると思うんだよね。ブロック反対、ブロック機能、はい、廃止反対っていう意見ばっかりじゃなくて、ブロックなんてなくてもいいんだっていう考え方だよね。ただまあ、完全になくすっていうわけじゃなくて、本当に不審者を、やっぱりブロックする機能みたいなのがあった方がいいからね。そういうセキュリティだね。現実世界にもあるセキュリティ、同じようなものね。だから、普通に人々は平和に暮らすためのセキュリティはあってもいいけど、日常生活で、もう自分と同じ人たちを平気でブロックできるような機能っていうのはやめた方がいい。それこそ現実世界だったら警察がこういてね、そういうことはできないよね。にはナイフを持って人をぐさぐさやるようなことはできないわけ。やったらもう捕まっちゃうしね。そういう法律があるから。まあそうやって社会守られてるわけだけど、むしろそういうブロックで相手を傷つけるようなことはしてはいけませんよっていうルールの方が大事だと思うんだよね。でもそれが分かってないんだよね。ブロックすることによって何が起こるかって言ったら、相手をそのネットの社会から追放することになる。まあ自分の世界だけどね。相手はまあ別の世界生きるんだけど。まあそうやって、まあそれぞれの社会が分断されていくってのは良くないことだし、まあ私のブログで言う言葉でね、まあ簡単に言っちゃうと、つながりを断ち切るってことは、まあ相手とのこうね、つながりを断ち切る。で、逆につながるってことは、愛ってことね。まあ人を愛するってこと、まあ、思いやりを持つとかそういうことだよね。人とのつながりっていうのは愛なんだよね。で、その愛の連鎖でどんどんどんどんね、いろんな人とつながっていくことで、世界が平和になっていくわけだけどね。それがどっかへ断ち切れ、ね、こう、断ち切られちゃうと、どんどんどんどん世界が分断していって、その愛っていうものがね、平和ってものが崩壊していくわけだよね。だから社会ってものがどんどんどんどん、すさんでいくというかね、荒廃していくというか、もう本当に、なんというか、つまんない世界になっていっちゃうんだよね、そんなことしてたらね。それはそうでしょ。お互いにね、人と人とがいがみ合ってたら、みんな嫌な思いしかしないよね、それはね。で、自分の気の合う友達と仲良くやってればいいと思うかもしれないけど、その隣には自分と気の合わない人がいるんだよね。同じ世界に住んでるんだけど、ブロックっていうことで守ってるつもりだけど、でも違う世界がそれぞれこう分断して存在してたら、いずれそれらがまたぶつかり合って、どっかでね、いがみ合ったり、なんかトラブルを起こしたりして嫌な思いをするんだよね、必ずね。もうそんな世界に住んでいたくないよね。こうやって顔合わせてお互いに笑顔で、お元気ですかって言えるような世界の方がいいじゃない。そういう楽しい世界にしていけばいいのに、なんか、あいつ気に入らねえ、ブロックしてやれっていう、そんな、つまんない世界生きてたってしょうがないんだよね。まあ、楽しいとか、ね、そのつまんないとか、それだけの価値観だけじゃなくて、ね。まあ、そのブログで言いたいことが一番大きなことでもあるけど、人と人とがつながっていくってことは愛だっていうね、まあ、ありきたりな言葉で表現しちゃってるけど、つながることによって何が生じるかって言ったら、エネルギーの流れとかね、そのエネルギーそのまま生まれてきたりするわけだよね。まあ、乾電池みたいなもんだよ。ね、乾電池。まあ、乾電池ありますけど、ね、まあ、このマイクも乾電池入ってるけど、ね。まあ、よく、ね、乾電池一個一個、もちろんね、バッテリーが、電気の電力があって、それぞれ、まあ、こうやって繋いだりすれば豆電気がついたりして使えるけど、これをさらにね、こう、 直列とか並列で繋いだりすると、ね、こうやって線を繋ぐと、ね、より大きなエネルギーになっていくわけだよね。直列にすればより大きなエネルギーになるし、ね、並列にすればより持続力が増したりする。そうやって、ね、繋がっていくことで、より大きなね、エネルギーを生み出してより大きなことができる世界になっていくのに、一つ一つがこう分断していったらね、もうこのエネルギーが切れたら終わりなんだよね。つまり自分自身がエネルギー切れになったらもうどうにもならないわけ。でも、繋がってれば、どっかにエネルギーが残ってれば、なんとかみんなで協力してやっていけるっていう世界になれるんだよね。まあ、それが人との繋がり。まあ、愛に満ち溢れた世界ってのはそういうことなんだけどね。そういう世界は本当は理想的だし、まあ理想というよりもそもそもこの宇宙の成り立ちそのものでもあるんだよね。なんでこの世界に生まれてきたかって言ったら、人とつながるために生まれてきたんだよね。それを人間っていう存在は理屈でね、要は宇宙の法則を無視して自分の中にある価値観だよね。こんなちっぽけな脳みそで考えて、これが正しいんだって思っちゃうから、こんなちっちゃな脳みそで考えたね、宇宙っていうでっかなね、巨大な存在の何かがこうね、与えてくれたこう命であったり運命であったりするのに、こんなちっちゃな脳みそで限定的なね、しょうもない考えで判断して、この人はもうブロック、この人はブロックって言って、つながり断ち切ってったら、まあ、この宇宙の法、それ自体が宇宙の法則を反していることだからね。もうあなた、この世界で生きる資格はないですよってことにもなってくるんだよね。つまりブロックする、平気でブロックするような人ってのは、もうそれ自体が宇宙の法則に反しているわけだから、ね。生きる資格はないわけ。真っ先にそういう人は死んじゃったらいい。もうちょっとかなり暴言言ってるけど、私もね。こういう言い方本当に良くないけどね。まあでも、この世に生まれることを許されてこの世に存在してるわけだけど、それは、まあ人と繋がったりね、あるいは物、動物、ありとあらゆるものと繋がって、自分がこの世に生まれてきた役割を果たすためにここに存在してるのに、それを、これは気に入らない、あれは気に入らないって言って、こう断ち切ってったら、もうあんたはこの世界に存在する、理由がないというか、権利がない、資格がないってことになっちゃうんだよね。もう死んでください、そういう人は。あなた邪魔です。だからもう、そういうのやめて、考え方やめてね、そういう野蛮な考え方はやめて、ブロックっていうこともね、愛にしない。まあそういう機能があってね、正しいっていうか、まあね、まあやむを得ない理由で使うっていうのはいいよ。私だって別に完全になくす必要はないと思ってるし、まあ別にあったところで今まで使ったことないけどね、ほとんどね、ブロックなんて。ただやっぱり迷惑行為をしてくるような人はいるからね、あからさまにね。人からお金を巻き上げてやろうとかね。そういう、もう本当に詐欺のような人とか、迷惑行為をしてくるような人、明らかにもう犯罪に近いような、ね、そういう人。そういう人はブロックすべきだと思うからね。まあそういう機能が最低限あってもいいとは思うけどね。まあだけど、まあそれ以外の普通の人のことも同じように犯罪者扱いでね、ブロックするなんていうのは良くないよね。やめた方がいいよね、そういうことはね。そういう、基本的に、まあ個人でそういう考え方ができないんだったらね、正しい考え方ができないんだったら、もうブロックっていう機能をなくしちゃえばいいと思うし。まあ、個人でやらずともね、そのシステムの方でそういうことやればいいわけだね。まあ、メールの世界ではそういうの近く、そういう、まあそれに近い機能はね、実現されてはいるよね。携帯メールやなんかでもね、SMS とかそういうのでも、まあこっちが、なんかそういう、誰かブロックするとかそういうことしてなくても、明らかにそういう迷惑メールとかそういう業者、ね、スパム業者みたいなのが送ってくるメールっていうのは、自動的に排除されたりするわけだよね。 まあそういう自動的に排除するシステムに任せておけばいいんじゃないのってもね。いわゆる警察システムだよね。警察みたいなものがいて、そういう人たち任せておいて、自分はもう、そういう権利がないと思ったらいいよね。人を裁く権利が自分にあるなんて思う方がどうかしてる。まあ、自衛せざるを得ないね。そういう世界ならね、そういう機能があって自分で自衛する、しなければならないっていうなら仕方ないけど、まあ、どっちかって言っても弊害の方が多いしね。結局、まあ大半の人は自分の私利私欲で生きようとしてしまうから、ある種利己的な遺伝子みたいな言葉を使うけどね。自分のために生きようとしてしまうから、そのために周りの人を犠牲にして、自分を守ろうとしてしまってね、守ろうとしてしまって、相手のことをね、悪いと決めつけて、どんどんどんどん排除していってしまう。まあ、そういうことをしてしまうのでね。だからもう、そういう人間の心理理解したら、もう、そういうことを、ネットの社会でもある程度ね、やり方変えていくべきだよね。まあ、規制というかなんというかね、個人に任せるんじゃなくて、個人にはもうそういう権利がないと。その代わり、ちゃんとね、政府のようなところ、まあ、公的な機関とか、まあ企業でもいいけどね、そういうところが、きちんと統制してね、まあ犯罪に近いようなことを、ね、抑制していくみたいなことをやっていけばいいと思う。個人がそんなことをやったってしょうがないと思うんだよね。まあ、これも良し悪しでね、まあ大きなところにそういう大事なことを任せてしまうのも本当は良くないのかもしれないけどね。まあ世の中コントロールされすぎるっていうのも良くないけども、まあどっちにせよ人間とは社会に生きる存在なので、ある程度そういうね、コントロールする存在の中で、まあそのルールに従って生きていく方が、まあ生きていくべきだよね。どっちかって言ったらね。まあそれがまあ人と人がつながっているっていうことの裏返しでもあるからね。まあ何にせよ、人間とは一人では生きていけないわけだからね。生きてるつもりの人もたくさんいるけど、でも現実的にはいろんな人のね、手助けというか、いろんな人の、まあ力を借りて、生きてるわけだよね。それに感謝するっていう気持ちがあるのはいいけど、それを感謝する気持ちを忘れてどんどんどんどん断ち切ってしまってね、で助けてくれるっていう人の声も全部退けて、私は自分一人で生きていけるんです、あなたの助けはいりませんみたいなこと言ってね、なんか強がって自分は一人で生きてるんだっていう、そういうつもりでね、まあ自信に満ちて生きてるような人もたくさんいるんだけど、そういう人ってすごく弱いと思うんだよね、本当はね。そんなこと言ってる人は、なんか強がっててね、こう、頑張って生きてるように見えるけど、でも、やっぱり弱いんだよね。つながり切れちゃってるから、ちょっとしたことでくじけちゃって、でも、くじけたってことすら認めたくないから頑張って立ち上がろうとしてね、必死になって生きようとするんだけどね。それでなんとかかんとかね、まあ100年ぐらい生きて死んでいくっていう人も結構多いかもしれないけど、そんな辛い人生を送ったってしょうがないし、それでね、死ぬとき自分が満足して、ああ、自分は一生懸命頑張って生きたんだって言って死んでいける人もいるのかもしれないけど、そんな自己満足な人生を送ったところで何になるんだってことだよね。あなたな、そんな人生で本当に満足してますかって言ったら、おそらく後悔しかないと思います。まあ死ぬときにね、おそらく、ああよかったなって思えるのは、自分のためじゃなくて誰かのために何かできたなっていう、そういう生き方をね、実感できた人は本当に幸せだろうなと思うんだけどね。だからもう本当に自分を犠牲にして、もう本当死ぬときは誰かのために死ぬぐらいのね、それぐらいの人生の方が、本当にその人は幸せだと思うんだよね。だから長く生きるとかね、自分の力で自分一人で生きるんだって、そんなことやったところで、何にもなんないのよ。つまりそれやってしまうと、自分のために一生懸命生きたつもりでもね、じゃああなたがこの世界にいて何を成し遂げたんですかって言ったら何もしてないのよ。何かしたようなものもあるかもしれないけど、それは結局自分のためだとか言ってたら、ね、人のために何か できたことに関しても、まあ、価値がなくなってしまうわけだよね。だけど、一生懸命人のために頑張ったっていう人は、それによってね、まあ、周りの人も助けられた。まあ、周りの人に、まあ、いろんなね、こう、気持ちというかね、感動を与えることができたりとか、ね、いろんな力を与えることができる、エネルギーを与えることができる。それによって周りの人も元気になってね、一緒にこう、社会を作っていくみたいなね、そういう世界になっていけるはずなんだよね。まあ、そのためにだからみんな生きてるわけ。これはもう人間だけじゃないんだよね。ありとあらゆる存在がもう繋がってるわけだから、ね。人間だけがこう仲良くやってればいいってわけじゃなくて、周りにいる動物、植物、ね、昆虫、すべての生き物もそうだし、生き物っていうのはわかりやすいけど、それだけじゃないんだよね。今自分がいるこの空間そのものを、ね、こう自分がこういて、じゃあどっからどこまで自分かって言ったら、このね、服を着てるとこまでなんですか？この皮膚の表面までなんですか？そうじゃないよね。もう、こう呼吸してるっていう時点で、この自分の吐いた息も自分なんだよね。吸う息も自分だし。つまりここにあるすべてが自分なんだよね。もうそう考えたら、どこからどこまで果てしなく自分っていうものは存在してることにもなるよね。まあ、まあ、一応ね、まあ、理解しやすいようにこうやって皮膚の表面とかね、洋服とかあって、それで自分ってものをこう区別、ね、境界線を作って認識はできてるけど、でも宇宙って全部繋がっていてね、この空気そのものそうね、何も見えないけど、ここにものは存在してるわけだよね。酸素とか窒素とか二酸化炭素とかね、ありとあらゆる物質がこのように満ち溢れてるわけ。で、ちょっとここまで行けばカーテンもある。ね、このカーテンも私を守ってくれてます。壁もある。壁も守ってくれてる。ね、天井もあります。この天井も私を守ってくれてる。ありとあらゆるものはこのように存在してる。それ、そのすべてと繋がってるわけだよね。で、まあ、それらにすべて存在する意味があってね、それらは私のために頑張ってくれてるし、私もそれらのために頑張ってるわけです。感謝してエネルギーをね、お返ししてるわけです。まあそうやって、実は繋がってるんだけど、平気でブロックしちゃうって人は、もう私はこれなんですよっていう認識しかできない人だよね。もう全部、この皮膚の表面の皮で区切られていて、それ以外はもう他人なんだと。違う世界の住人なんだと。そう思ってる人は、つながりがもうすでにこの時点、このね、この境界線切れちゃってるので、エネルギーを受けられなくなっちゃうんだよね。まあ、全く受けられないわけじゃなくて、まあ生命としてね、まあ自然と受け取ってるものもあるんだけど、そういう実感がないから感謝もできないわけだよね。こうやって呼吸していてね、それだけでももう、ね、呼吸できなくなったら死んじゃうんだけど、でも呼吸することによって生かしてもらってるわけだよね。そのことに関して感謝もできないわけだよね。そういう感謝できないって人は同じね、同じ量の酸素を吸っても、同じ量のエネルギーを受けられなくなっちゃうわけ。もうエネルギーが分断されてるからね。そういうことにちゃんと感謝できる人は、同じ量の酸素を吸っても、ね、まあ、それなりのエネルギーを受け取ることができて元気にね、生きることができる。だから呼吸することによって、それだけでも元気が出てくるわけだよね。ね。こうやって、まあ、コーヒーを飲んで元気になるのはあるけど、ただの水を飲んだだけでも元気になるんだよね。もう、そこにエネルギーが存在してるわけ。ただの水ってカロリー何もないからエネルギーなんかあるわけないよって思っちゃう人はもうすでにエネルギーが分断されてます。ただの水でもそれを飲むことによって、ね。体にこう水分が行き渡って、ね。それで、まあ、この暑い夏を乗り切ることができるエネルギーをもらってるわけだよね。そういうことに、本当感謝をするっていうね、そういうことは大事だよね。水を飲んだって大したことないよ。ね。そんなことで元気になるわけないよと。そんなこと思ってる人は本当に元気にならないです。ね。ただの水、ただの空気、そういったものもすべて、ね、繋がっているというか、ね、そういう繋がりによって 生かされてるし、エネルギーをもらってるわけです。ね、この世界にあるありとあらゆるものですら、そういうつながり、まあ、つながりというか、このね、世界に存在する意味があって存在していて、お互いにね、こう、エネルギーを与え合ってるわけ。それが当たり前の世界なのに、人間同士、一番近い存在のはずの人間同士ですら、そうやってブロック、ブロックって言って、エネルギー、ね、まあ、そういう流れを断ち切ってしまってたらね、それも本当、一番良くないことだよね。同じ人間だからこそ、余計にこうやってね、協力して生きていくべきなのにね。うん、本当にだから、まあ、身近な人に対してね、そういうことを平気でしちゃうってのはおかしなことだと思うよ。で、まあ、それが当たり前だと思ってるから、まあ、ね、こう、自分に近づいてきた人、まあ、ネットの社会っていうのは簡単にこうね、人と人とがこう、つながりやすくなってるから、ね、こう、コミュニケーション取ろうとしてくる人も、ちょっと警戒して、この人危ないんだと勝手に思い込んで、すぐブロックってやっちゃうような人もいるけどね。それは良くない。ね。まあ、この世界だからこそ、ある程度こうね、コミュニケーション取るなりなんなりして、相手のことをちゃんと理解 しなきゃわからないし、いや、そこまでしなくてもね、ある程度コミュニケーションができるっていう時点で、もうその人は詐欺師でもね、犯罪者でも何でもないんだから、ね、もうちょっと礼儀をわきまえて、ね、丁寧に接するべきなのね、現実世界でそうでしょ？普通にこうね、誰かとね、街中で出会って、あるいは隣近所の人と出会って、ね、なんかものすごく失礼な態度を取るなんてことはありえないでしょ？特に日本人なんてね、うん、そういうところでは、まあ、誰だって丁寧なね対応するのに、なぜかネットの社会だと平気で人のことをね、もう犯罪者扱いにして普通の人のことを犯罪者扱いするよね。それでなんかね、まあもう完全に相手のことは悪い人は悪い人だと思い込んでブロックしちゃうとかね、それはおかしいよね。うん、まあ本当に私も、もう20年以上前からそういうことずっと思ってるので、ずっと言い続けてるけどね、未だにわからないっていうのはわからない。なんでみんなそんな当たり前のことはわかんないんだってね、いつも不思議なものよね、うん。だから、まあそういうことに気づいてもらいたくて占いやってるようなところもあるけどね、占いをすることによって、現実にね、まあ冷静に向き合うことができる、そういうきっかけを作ることもできるのでね。でもそういう、まあそういうきっかけを作りたくて、なおのことね、まあ無料占いってこともやってたりして、できるだけハードル下げてね、占いってものを触れる機会を作ってもらってね。で、それで冷静に見ることで、まあ、ね、いろんな偏見を取り除いていくってことをやろうと思ってるんだけど、まず占いですらちゃんとこう、ね、できないって人がすごく多いんだよね。無料でやってるのに、なぜかその無料占いですら簡単に近づけない。もう無料占いって言ったらなんか最近ではそれだけでね、なんか悪質な業者なんじゃないかっていう偏見を持ってしまってる。それがいけないのよね。でも、そうなっちゃってるんだよね。その偏見を取り除くって無料占いやってるのに、無料だからここはやばいところだっていう、もう固定観念、偏見みたいなもの持っちゃってる。これいけなくなっちゃうんだよね。だからもう、なんていうか、悪循環というかね、そういう感じになっちゃってる。どうしようもないんだけどね。だったらじゃあ有料でやりますかって言うけど、私はもちろん有料でもやってるけど、今やってる無料占いを完全になくすつもりはないんだよね。有料でもいいんだけど、有料だとどうしてもできないっていう人もいるからね。お金払えないっていう人もいるから、そういう人でも、まず、まあ、占いに触れる機会を作ってもらいたいってことでね。まあ、こういう形でやってるつもりなんだけどね。なかなか、まあ、理解してもらえないというのはすごく残念なことだと思ってるんだけどね。まあ、とにかく、つながるきっかけを 作っていきましょう。そしてブロックという形でね、まあ人とのつながりを断ち切るってことはもうね、やめていきましょうね。で、まあ最近ネット、まあこういう社会になってきてね、まあ特に言ったわけでもないけど、なんか気になってるのは、何でもかんでも、もう、なんていうかな。まあ、システムというか、機械的に何でもかんでも処理されてるっていうふうに思い込んでしまってる人も多いけど、もう、現実と一緒だと思ってね。ネットの社会も現実の社会も同じで、機械的に何でも処理されてるわけじゃなくて、ね、自分の、まあ、コンタクトを取ってる相手が人間ならば、人間として接すればいいだけのことなんだよね。それなぜか、もう相手はね、もう画面を通した向こう側にいるのは機械と同じようなものだとして、ね、機械的なシステムだって勘違いしちゃう人がすごく多いんだけどね。もう人間だと思ったら人間らしく接すればね、もうそれだけで簡単に済む話なのに、なんか機械の調子が悪いな、みたいな感じで、機械が壊れたのか、スマホが壊れたのか、みたいな感じでね。なんかうまくいかないなってことを機械のせいにしたがるんだけど、機械じゃないんだよね。もう普通にコミュニケーション取ればいいだけのことなのに、もう機械のせいにしちゃってコミュニケーションが成立しないってことがよく あるんだよね。だそういう、なんかもうね、もうこういうやっぱ ネット社会っていうかスマホ社会というかね、スマホの画面を見ながらコミュニケーションをするっていう、時代になってしまった弊害でもあるけどね。面と向かって相手と話をしないっていうね。だから、まあ私も、まあ昔からチャットで占いとかやってるけど、チャットよりも音声のがいいと思ってるし、音声よりもビデオ通話がいいと思ってるね。それはやっぱり相手と面と向かって話をしてるってことは実感しやすいからなんだよね。チャットだとどうしてもね、リアルタイムで会話してるつもりでも、なんか文字でやってると、画面の向こうには人間っていうよりはシステムがいるのかなって勘違いしてしまうことが多いと思うけどね。まあ、特に最近はなおのことだけど、AI の技術が発達してきてね、もうチャットで話す AI はもう本当に人間と区別できなくなるぐらいなね、そういう時代になってきてるから、なおのこと、自分のコミュニケーションを取ってる相手は人間じゃなくてシステムが自動的に AI か何か変身をしてるんじゃないかみたいなね、そういう勘違いしてる人もすごく多いんだよね、だからまあそういうのを なんていうか変えるっていうか元に戻ってほしいってだけのことなんだけどね、何でもかんでも機械的に当たり前のようにね捉えるんじゃなくて、まあそういうことはね、なかなか気づきづらい。特にね、スマホの画面見てるとね、今は私ライブ配信で、こうやって顔を見せてやってるから、まあ多少ね、人間と話してるなっていうのも感じやすいと思うけど。まあ、特に LINE のやりとりなんかでね、相手と文字と文字でやりとりしてると、どうもそういう当たり前のね、人間的なコミュニケーションって忘れてしまって、ついつい、ね、こう、トゲトゲしい感じになってしまって、関係がこじれてね、頭に来てブロックしたっていうね、そういうトラブルはよく聞きますけどね。まあ、本当文字のコミュニケーションは良くない、ね。だから音声とかビデオ通話のコミュニケーションをもっとね、積極的に、やっていくべきだと思うんだよね。文字でやってると、どうしてもトラブルの音になる。なぜそうなるかっていうと、まあ AI と一緒だから、まあ最近の AI はものすごく性能が上がってきて、音声でも喋れるし、ね、もうちょっと技術が進めばおそらく、アバターやなんかを使ってね、こう、3D のね、映像で、まあなんなら、もう現実の人間と区別つかないぐらいの映像をね、表現できるぐらいにはもう少ししたらなると思うけどね。まあでも、今の段階では文字っていうのはまあそういうね、弊害が出やすい。で、なんでそうなるかっていうと、相手のことを直接感じることはできないからだよね。だからなぜ 占いをやってほしいかっていうと、そういう感じるってことを思い出すきっかけになるからなんだよね。そういうことを冷静に私は気づいてもらいたくて、まあ、こういうことで、こういうお話もするし、占いのお仕事もするし、そういうきっかけを作るために占いってお仕事もやってるので、なので、そういうことが気づけない人こそ、私のところに来て占いをしてください。人に何かお願いしたら、ね、相手にちゃんとやってもらって、ありがとうございましたって言って感謝の気持ちを示す。それが人とつながるってことだからね。そういう人とのつながりをすごく大事にしていきましょう。ね。そういうつながりをないがしろにして断ち切って分断してね、自分の力で生きていくんだ、一人で生きていくんだって言ってやってる人は、いずれエネルギー切れを起こしてね、一人でバタンってどっかで のたれ死にすることになるんです。そうならないように、ね、一人一人の力は弱いんです。ね、さっき示したね。一人一人はみんなこの電池と一緒なんですよ。ね、電池、乾電池と一緒です。一つ一つの力は弱いんです。でもね、こうやって繋げたりすると、強い力を出してくれるようになる。ね、もう自分は乾電池だと思ってください。ね、乾電池は、ね、使い切ったらおしまいです。ね、だいたい100年ぐらいで消費するんだけどね、人間っていうのはね、そういうエネルギーを。その限られたエネルギーをね、有効に使ってくださいね。まあ最近のスマートフォンとかにはね、まあ充電式の電池が入ってたりするけど、まあ充電とまで言わなくても、ご飯食べたりね、それこそ呼吸をしたりして、まあその都度エネルギーはこうやってね、満たしつつ生きてるわけだけどね。まあ本当はだから常に充電してなきゃ生きてられないけど、まあ、どうにかこうにか繋がってるから、ね、充電しながら生きてるわけだけどね。うん、ある意味、そのエネルギーの源が断ち切られたら、即座にね、電池切れを起こして死んじゃう。それが人間ってものかもしれないよね。うん、だからこうやって生きてる、もうそのこと自体が、もう生かされてるってことでもあるわけだよね。いろんなエネルギーと繋がって、そのエネルギーをもらってるから今生きてるわけだから、それに心から感謝すべきだよね。空気さん、ありがとうございます。ね。ご飯さん、ありがとうございます、ね。そういう気持ちを持たないとダメだよね。うん、はい。まあ、ダメだよねっていう言い方も良くないけどね。まあ、私はあんまり言い方上手じゃないけど、そういう考え方、すごく大切なことなので、ね、常に心に抱いておいてほしいと思います。私は正しいこと言ってると思いますよ。まあ、言い方はね、まあ、あまり上手じゃないってだけで。ね、そういう言い方、喋り方が上手な人が、まあ昔のね、宗教家というか、なんだ仏教を作ったお釈迦様とかイエス・キリストとかね、そういう人たちおそらくおしゃべりが上手かったんだろうね。人に伝える力があったので、まあ何千年経ってもね、人々の心にこうね、訴えかける、まあ素晴らしい教えとなってるわけだけど、私も言ってることは多分一緒だと思います。ただ伝え方が下手なだけでね。はい。ということで、まあ、そういうことはね、私に言われなくてもみんなね、一人一人気づいてもらえたらなと思ってます。はい。じゃあ時間が来たので、今日はこれぐらいにしておきましょう。